皆さんこんにちは。ご一緒に礼拝を捧げることができて本当に神様に感謝しています。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたがこの礼拝の中に、私たちのただ中にいてくださり、私たちがあなたに向かって歌うとき本当に聞いてくださり、また私たちの心にあなたの力を与えていてくださることをありがとうございます。神様、これからあなたの御言葉に思いを留めます。どうぞこの御言葉をくださったあなたご自身が私たち一人一人に必要なことを語ってください。今週1週間のためにどうぞあなたからの力を受けて私たちが立つことができるように導いてください。これからの時をあなたに委ねます。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はこの方こそキリストという題でお話しさせていただきます。最初に聖書をお読みしたいと思います。ルカの福音書2章11節、1節だけですのでどうぞご一緒にお読みください。ルカの福音書2章11節、前に出てますのでどうぞよろしくお願いします。3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。はい、ありがとうございます。クリスマスが近づいてきて、この教会の中も綺麗に飾り付けされていますし、また街も綺麗に飾り付けライトアップされています。夜に街並みを歩くと、あのイルミネーションが本当に綺麗ですよね。クリスマス、あの1年に1回しかないこの時ですけれども、楽しみにしていることあるでしょうか。いろんなことがこの時期行われると思うんですけれども、プレゼントを贈り合う方々もいるでしょうし、パーティーをする方もいらっしゃるでしょうし、1年に1回こうメサイアのコンサートを聴きに行くっていう方も、あるいは第九を歌うっていう方もいらっしゃるかもしれません。クリスマスのイブの日にはちょっと美味しいディナーを食べて、こうイルミネーションの綺麗なところを歩いてということを考えていらっしゃる方もあるかもしれません。私たちクリスマスっていうことを考えるときに、本当にいろんな楽しみだったり綺麗なものがあると思うんですけれども、しかしクリスマスが何の日かというと、クリスマスはイエス・キリストがお生まれになった日、もともとそのような日なのです。この聖書の中にはその時の出来事が書いていまして、そして今日今お読みしたこの11と書いてあるところもその一部です。これは天の使いが野原で羊の番をしていた羊飼いたちに伝えたニュースの一部であったということが書かれています。天の使いはこれを喜びの知らせと言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私たちにとってこれを聞いたときに、これ喜びの知らせと感じるでしょうか。今日あなた方のために救い主がお生まれになりました。これが喜びの知らせです。これを聞いてどう思うかは、私たちそれぞれの状況であったり、また私たちが自分のことをどんなふうに考えているかということと、関わっていると思います。ふーんって思う方もあると思います。あ、そうなの、私のために救い主か、へえって思う方もいらっしゃると思います。そんなわけはないと思う方もきっとこの世の中にはいらっしゃると思います。自分はもう本当に本当に本当に行き詰まっていて、自分を助けられる人なんているわけがないと思う人もいると思います。あるいは、私はそんなの別に必要としていない、別に、そう言っててくださっていいですけど、私には関係ないですからって、そういうふうにおっしゃる方もあると思います。ちょっと個人的な話をします。私は小さい頃から教会に通っていました。で、中学生の時にクリスチャンになりました。だから子供の頃から毎年教会でクリスマスをお祝いするということをしてきました。本当に小さな小さな、全体で20人もいないような小さな教会だったんです。でもそのクリスマスのお祝いの日はなんか賑やかで、こう いろいろ出し物をしたりして、うちわですけど美味しいご飯も食べて、帰る時にはなんかお菓子の入った袋がもらえてっていう感じで、すごく嬉しかったです。で、大体そのお菓子の袋にカードがついてるんですよね。ペタって貼り付けてあるから中に入ってるんです。絵が書いてあって、で下にちょっと字が書いてあるんですけど、で大体書いてあるのがこの言葉だったんですよ。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あのクリスマスは大好きでした。お菓子がもらえるのも好きでした。楽しいことをするのも好きでした。そして教会に通っていましたので、イエス・キリストが、イエス様が生まれてくださった日だということも知っていましたので、それも嬉しかったです。でもじゃあ、あのここに書いてあるあなた方のために救い主がお生まれになりました、これが喜びの知らせですって言われたときに、それをどれぐらい実感を持って私は嬉しいと思っていたかというと、あまり実感がなかったんですね。あのよく知っていました。この言葉はよく知っていました。毎年カードに書いてありました。でもお菓子の入っている袋についているカードに書いてある聖書の言葉で、まあその通りだなとは思ったんですが、あのそれが自分にとって喜びの知らせっていう感覚はあんまりありませんでした。皆さんにとってはこの言葉はどういう響きを持っているでしょうか。大学生になった時、一人暮らしを初めてしました。親元を離れて、都会で一人暮らしをしました。でその時も教会に通っていたんですけれども、私の通っていた教会は24日にキャンドルサービスがなかったんですね。ここと一緒です。23日にキャンドルサービスがあって、24日は家族で過ごしましょうというわけで何もなかったんですよ。で、あの周りにクリスチャンの友達がいたんですけど、だいたい24日なんかあったんです、教会で。でちょっと寂しかったんですね。あの街に一人で出てっても寂しいし、でもこうクリスマスの意味をあんまり分からずにバカ騒ぎしてるところにはちょっと行っても気持ちが乗らないし、友達とこう一緒に過ごしたいなと思っても、その友達は教会の何かがあったりして、で結局24日あの家族って言っても一人暮らしでそんな近くにいませんので、一人で下宿にいるっていうことがあったんです。最初すごく寂しくて、なんだかあの全然失恋も何もしてないんですけど、失恋しちゃった人みたいに、こうなんか外が幸せ、みんな幸せそうに見えて、なんで私はここに一人でいるんだみたいな、そんな気持ちになってたんです。でその時にふと思ったんです。クリスマスってなんだっけって、こうやって毎年当たり前のようにみんなと自分の大事な人たちと楽しい時間を過ごしてきた、それが私は楽しかった、今年はそれがない。でもクリスマスってなんだっけって思った時に、一番大切なことはイエス・キリストが私のために生まれてくださった、そしてそれが大きな喜びであると書いている。じゃあそのメインのものはまだ私に残っているんですよね。でもそれ以外のこう楽しみの部分がなくなってしまった時に、すごくこう寂しくてうじうじしてる自分っていうのに気づいたんですね。それと同時に、でもたった一人で特に注目されることもなく、もてはやされることもなく、この世の貧しい、そして馬小屋の片隅でひっそりとイエス様が生まれてくださった、そうなんだ、イエス様もその時は別にあのどんちゃん騒ぎの中だったわけじゃないんだっていうことを気づかされたんです。これが私が少しクリスマスの意味を考えるようになった最初かなと思います。さらにこのクリスマス、キリストが、救い主が生まれたということが私にとって喜びの知らせだということを知る機会がありました。それはあのちょっと人間関係で悩んでいたあるクリスマスのことでした。人間関係で悩んで、自分も結構ボロボロに傷ついて、でも自分は正しくて相手が悪いと言えるような状況でもなく、自分もいろいろやってしまっているということを思っていて、 で、自分が傷ついているのと、また自分の情けなさで、こうちょっと心がしおれているクリスマスがありました。で、そんな状態だったんですけれども、教会の聖歌隊というか、キャロリングといって、外に出て賛美歌を歌う、道に歩いていく人たちに賛美歌を歌うというプログラムに参加してたんです。で、その時にたくさんの曲を歌ったと思うんですけれども、一つ心に今でも残っているものがあって、ちょっと歌詞をお読みします。諸人こぞりてって皆さんご存知だと思うんですが、諸人こぞりて迎え祭れ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は来ませり。黒金の扉、打ち砕きて、虜を放てる主は来ませり、主は来ませり。この重たい鉄の扉を打ち砕いて、その中のものを、その中に囚われているものを解放してくださる方が来られた。そういう歌詞なんですね。常闇の夜ば照らしたも、雨摘み光の主は来ませり。本当にずっと真っ暗なこの世の中を照らしてくださる光である救い主、キリストが来られた。しぼめる心の花を咲かせ、恵みの強く主は来ませり。しぼんでしまって、もうしなしなしなとなってしまっている心を、花開かせてくださり、またそこに、こう、朝露のような恵みの露を与えて潤してくださる方が来られた。で、この歌詞を、ちょっと自分の心の中ボロボロになりながら歌った時に、あ、このキリストが来られた。しかも私のために来られたということが、本当に喜びの知らせなのだということを知りました。私は自分でこうやりたいと思ってはいないけれども、ある人との関係がうまくいかなくて、自分の態度とか言葉にも結構悩んでいたんです。なんか自分で自分がコントロールできないような、囚われているような、そんな思いであった時に、これをこう打ち砕いて、ここから解放してくださる方、またこの真っ暗な中に光を差し込ませてくださる方、またこのしぼんだ心をふっくらと恵みの露で潤してくださる方が来られた。そしてその方こそ私たちのための、私のための救い主、この方こそキリスト、この方が来られたということを思わされたんです。で、皆さん、今ご一緒にこの聖書の言葉を読みましたけれども、皆さんにとって今日この御言葉はどういうふうに響いているでしょうか。どんな意味を持って響いているでしょうか。私たち一人一人がその心に今感じていることを神様に対してお話、お祈りと言いますけれども、して答えていけたらいいなと思います。この諸人こぞりての一番最後の歌詞はこんなふうになっています。天津神のこと慈き迎え、救いの主とぞ褒めたたえよ。天の神のこと、礼拝するひれ伏す心を持って迎え、そして私の救い主として褒めたたえよ。そういう歌詞になっています。救い主が来られた。私の心の、自分ではちょっとどうすることもできない問題を解決するために、また人と人の間にある問題を解決するために来てくださった。そのことを私たちが心で受け止めるなら、そしてまたそのことを知るなら、私たち心を開いて、この方を神の子として、救い主として、キリスト、私のための救い主として受け入れ、褒めたたえる、そのような姿勢をご一緒に取ることができればと思います。最初の話に戻ります。私たちは本当にこの豊かな日本に生かされていて、いろんなものを持っています。いろんなイベントがあります。いろんな楽しいことがあります。綺麗なイルミネーションも、あるいは クリスマスのご予定もお持ちかもしれません。それは本当に素晴らしい、嬉しい、楽しいことです。でも、もしもそれが今年いつもあるものが自分になかったとしても、自分の欲しいと思っている何かがなかったとしても、救い主がキリストが私のために生まれた、来られた、これだけで本当に本当に大きな喜びの知らせである。そしてそのことが私たちの心を癒し、解放し、自由にし、花を開かせるものであるということをご一緒に心に留めたいと思います。最後にもう一度この聖書の言葉をご一緒にお読みします。3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。目を閉じて黙祷の姿勢をとってください。神様、あなたが私たちに大きなプレゼントをくださったと、あなたの御言葉は教えてくださっています。私たちに救い主を、主キリストを与えてくださったこと、それが本当に本当に大きなプレゼントであることを感謝します。神様、私たちは目に見えるもの、また手で触れるもの、この五感で今味わえるものを求めてしまいやすく、またそれがないと自分が、何か惨めなような気持ちになってしまうこともあるかもしれません。しかし神様、あなたがくださったこのイエス・キリストが本当に大きなプレゼントなのだということを、漠然とではなく、ここにいる私たち一人一人にとって大きな現実のプレゼントなのだということを、私たちがこのクリスマスに感じ、味わい、また感謝し、またあなたを褒めたたえることができますように、どうぞ導いていてください。感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。